はい、こんばんは。メリルストリープの後半になります。はい、こうしてですね、順風満帆なキャリアで、普通はですね、ハリウッドでこの女優っていうのは若さがなくなってくるとだんだんいい役が来なくなってですね、例えばアイドル女優とかね、今人気の人の母親役やったりとかね、そういう形でだんだんこのこう演技派として自分のこの力を発揮できるような役が巡ってこなくなったりするんですけれども、まあ、そういったキャリアの危機ともね無縁で、まあ、ずっとね年を重ねてもいい役が常に回ってくるという、まあ、稀有な立ち位置というかね、女優としてはね珍しい人ですね。考えてみるとですね、これメリル・ストリップちょうど76なんですけれども、このあたりの年代の人で彼女のような立ち位置の女優さんって多分ねちょっといないと思うんですよ。例えばこれが男性になった途端にデニーロとかね、ロバート・デニーロ、それこそダスティン・ホフマンとかジャック・ニコルソンとか、もうちょっと彼らの方が年上ですけどもね、でも、まあ、アル・パチーノとか、まあ、すごい俳優がいるわけですよ。なんていうかな、性格俳優っていうやつね、演技派の俳優がいっぱいいるんですけれど、女性となるとですね、メリル・ストリープと並ぶような人っていうのはほとんどいないと思います。いい女優はいっぱいいるんですけれど、メリルほどまあ、かっことした、なんていうか演技派としてなんか名が通った人ってほとんどいないと思うんですよ。だから本当にね、なんていうかな、すごい立ち位置にいる人だと思うんですよね。ところがですね、まあ、このハリウッドのもう歴然としたスターなんですけれども、私生活はなるべく、まあ、普通の日常的な平凡な幸せを守るっていう感じで、もう明確に分けている珍しい人なんですよ。うん、で私生活はなるべく公にしませんしね。ですけれども、この人、私前回3人って言いましたけど、4人も子供がいるんです。女の子が3人と、であと男の子も1人いて、でみんなちゃんといい感じに育ってて、前も言いましたように女の子たちは女優になってますし、男の子はですね、男の子っていうかもう結構みんないい年だと思うんですけれど、息子はね、何やってるのかな、息子もねミュージシャン兼俳優だ。だからやっぱりお母さんの血を引いてね、みんなまあ割とそういう芸能系に行ってはいるんですけれども、まあ、そういうなんか派手ななんかセレブ生活みたいな一切ない人なんですよ。でこんな4人も子供作っているこの彫刻家の旦那さんっていうのもね、まあ、すごくそういうハリウッドの中で働いてる人ではなくて全く別の世界の人で、で元々のねメリル・ストリープ若い時はね俳優のなんていう人だったかな、ジョン・カザールっていうね、ゴッドファーザーにも出ていたね性格俳優の人とね割と年の差で真剣交際してたんですよね。まだメリルがまだ20代前半とかで、若い時に相手は40ぐらいの人で、まあ、かなり年の差があったんですけど、すごいうまくいってる恋愛関係だったんですが、このねジョン・カザールが早くに癌で死んじゃったんですよね。で本当は婚約して、まあ、結婚するつもりだったんですけれど、まあそこに至らなかったんですよね。でその後にほどなくして、まあ、知人の紹介で知り合ったのがこの彫刻家の旦那さんだったんですよね。でこの人と、まあ、すごい平和な幸せな結婚生活ずっと続けていて、で私割と最近もねアカデミー賞の授賞式とかだとちゃんとこの旦那さん連れて仲良さそうに一緒にいたんで、ああ相変わらず幸せそうだなと思って見てたんですが、実はですねメリル・ストリープね、もう2017年の時点でこっそりねこの旦那とね離婚してたみたいなんですよ。ですけども、まあ親しい友人として表向きはね誰にも離婚した事実を告げないで 公の場には2人で夫婦として出てたりとかしてたみたいなんですよ、うん、ですけども実際にはもう離婚してたっていうねことが最近に分かったんですよね。でメリル・ストリープが離婚って何があったんだろうと思っていろいろねネットを漁ってみてもね実際に何があったかっていうことはねさすがメリル・ストリープでねそういう自分のプライバシーは守ってる人なんで何も夫の悪口とかもちろん言ってませんし何も出ては来ないんですけれどまあでも熟年離婚してるんですよ。ああそうかそんなことがあったんだと思ってね。でもまあ2017年に離婚した後もですねメリル・ストリープはまあさっき言ったみたいにいろんな映画に出てですねまあ相変わらず女優としてちゃんと活躍してるわけですよ。でねでまあ今回またこのなんだっけプラダを着た悪魔2が大ヒットしてですねまたまた76歳にしてまたもう一躍脚光浴びてるわけですよ。もうずっとこの人にはあんまりキャリアのねこのなんか低迷してる時期っていうのが全くない人ではあるんですけどまたまたねすごいこう大ヒット作に恵まれるっていうねこの年齢でだから素晴らしいなと思ってたんですけどねこれだけじゃないんですよ。でねいろんな方からコメントいただいててでメリル・ストリープが本当に綺麗であんな70歳になりたいっていうねコメントもたくさん寄せて私のね配信のコメントにもそういうこと言ってくださってる人いっぱいいて本当私もその通りだと私も本当にそう思うと。で私がちょっと今ちょうどちょっと50代後半に差し掛かってきてなんとなくちょっと気持ちが落ち込んでる時にこの元気で若々しいメリル・ストリープ見てまた私元気もらったわけですよね。ですけどねこのメリル・ストリープがこのプラダを着た悪魔の1からこの2の間に20年経っても相変わらずというか、まあ、さらにね輝きを増しているのには、まあ、彼女自身が素晴らしい女優だっていうこと以外にもねもしかして理由があるんじゃないかっていうねことが分かりましてその話をしたかったんですよ。うん、実はねメリル・ストリープ、まあ、2017年に長年ね連れ添った夫と、まあ、離婚したんですけれども、まあ、それはね単に夫婦関係が、まあ、何かもう卒婚したんだと思うんですね。普通にね何があったか知りませんけどそれとは全く別で実はね今ロマンスがあるっぽいんですよ。でね本人は否定してるんです。ただの友達ですってただの友達ですって言ってるんですけどもこういうのってねなぜか何にも関係ない他人が見てても二人ってカップルだなとか二人できてるなとかっていうのなんかわかるじゃないですか。社内恋愛とか社内不倫とかも明らかにお互い別にそのみんなの見てる前ではなんかベタベタしたりしてなくてもなんか二人怪しいよねとかっていうのって分かったりするじゃないですか。それと同じでメリル・ストリープはね長年の友人だっていうねある俳優と今ロマンスの噂があるんです。で分かんないですよ真偽のほどは。でも私はこの噂がね本当だったらいいなと思ってというのがねメリル・ストリープの次なる恋のお相手として噂になっている人が私も大好きな人だからなんですよ。うん、でこれね皆さんわかるかなマーティン・ショートっていうねカナダ人のコメディ俳優なんですよ。で私この人大好きで私はねホラーも好きなんですけどもコメディも大好きなんですね。でアメリカンコメディで、あとイギリスかモンティ・パイソンも好きなんでねイギリスとかアメリカのコメディが大好きな人なのでアメリカにはねサタデーナイトライブっていうね超人気長寿お笑い番組があるんですよ。日本で言うと、まあ、ネタが古いですけれども俺たちひょうきん族っていうね伝説のお笑い番組があったんですけれどあれみたいな番組があるんですよ。でこれは今も続いてるんですよね。でこれはね例えば皆さんにもよく有名な人とすると誰だろうエディ・マーフィーとかスティーブ・マーティンとかねあと、まあ、古いところで言うとねブルース・ブラザーズのねジョン・ベルーシとかねダン・エイ・クロイドとかあとチェビー・チェイスこれはなんだっけ ゴーストバスターズとかにね出てたあのあたりですよね。あとエディ・マーフィーも言ったな。あとマイク・マイヤーズっていうのはオースティン・パワーズとかウェインズ・ワールドで有名な大好きなコメディアンですね。あと私 の理想の男性アダム・サンドラーとかね、あと私があとまた大好きな俺たちフィギュアスケーターのウィル・フェレルとかね、こういった歴代のアメリカ の最も有名なコメディアンを多く輩出してきたすごい伝説の伝説というか今も続いてるんですけども、すごい番組があるんですよ。でこの番組出身なんですよ、このマーティン・ショートってね。で私が好きなのはサボテン・ブラザーズっていうねおバカ映画があるんですけれども、これアメリカ人のサンバカトリオみたいなそんな映画で、めっちゃ面白い映画なんですけども、まあ、これに出てて一躍人気者になって、で日本ではね例えばインナースペースっていう SF コメディ映画があって、これはメグ・ライアンが出てる映画なんですけど、めっちゃ面白い映画ですね。これに出たりとかして、日本でもね知る人ぞ知る人なんですけども、私大好きな俳優なんですよ。面白くってなんか可愛くてね、背がちょっとちっちゃくて、とにかく面白い人なんですけども、なんとメリル・ストリープのねこの恋のお相手っていうのはこの人なんですよ。このマーティン・ショートなんですよ。でこの人は、メリルが1959年生まれですよね。1949年生まれで、このマーティン・ショートが1950年生まれで、まあ、ほぼ同級生なんです。この人は早生まれなんでね、マーティン・ショートがだから同級生でね。でまあこの人と噂になってるんですよ。で知らなかったんでびっくらで、マジと思って、でもうこれが本当だったら、まあ、超嬉しいと思って。でねこのマーティン・ショートはねどうしていたかというと、もちろんこの方も普通に結婚していたんですよ。で結婚して子供さんもいらっしゃるんですけども、奥様がね長年連れ添っていた奥様が、58歳の時にね早くに病死されてるんですよね。病死というかね急に亡くなられたっぽいですね。なので、まあ、ずっとだから奥様亡くなられてからはずっと今お一人だったんですよ。でその人とメリルがもしかして恋愛関係かもしれないんですよ。だからねでこの2人多分今までもずっと同じ業界の俳優同士なんで、 おそらくね顔見知りっていうか多分お互い知った仲だと思うんですよ。だからねこういうことなんですよ。だからある年齢を超えてくるとね、こうやってね思いもかけないそのなんかところでね、昔からよく知ってる人の中からお互い独り者になったんだ、あじゃあみたいなね感じでなんかこうトントントンとこううまくいくっていうこと多分あるんだろうなと思って、なんかまあ自分の母親の話をねこんなところで出すのもなんなんですけれども、うちの母も前の旦那と、熟年離婚したのが、まあ、60代あたりで、でそこからまあ一人で独身を満喫しばらくしてたんですけども、ある時に、母はね胃がんになったんですよ。で胃がんになってねかわいそうにね全摘してるんですけど、今元気なんですね、もちろん元気なんですけども、でそれをね聞きつけたこの今のね母の3番目の夫がですね、それを聞きつけてね心配して、まあ、アプローチしてきたんですよ。で何か僕で助けられることはないかと思ったみたい で実はだからね昔から の知り合いだったんです。母の仕事関係 の仲間内の知り合いだったんです。だからお互いに顔も知ってるし話もする間柄だったんですけれど、まあ、それ以上でもそれ以下でもないっていう間柄だったんですよね。ですけども向こうはなんとなく母のことを、まあ、気にかけていたみたいでね。でそこへ母が病気になったって聞いて心配でいても立ってもいられなくなって、何か僕で助けられることないですかって言ってアプローチしてきたことがきっかけで恋愛関係になったんですよ。でこれだから2人が恋愛関係になったのは70、母がだから2歳ぐらいだったのかな、70だから70超えてからなんですよ。でこのメリルとマーティン・ショートもね76でしょ2人とも。でいつから恋愛関係になったのか分かんないんですけども、まあでもとりあえずね2023年ぐらいまではメリルはもう2017年に離婚してる夫をオフィシャルな場には連れ歩いて、一応表向きはパートナーとして一緒にいる様子にしてたわけですよ。 で最近は、まあ、どこに行くにも一人で出歩いたりしてて、実はもう2017年に私たち離婚してたんですっていうことをオフィシャルに要約したんですよね。でそっからだから2023年ぐらいからだと私は思うんですよね。つまり付き合い出したとしたら、だからもう思いっきり70代じゃないですか。72、3歳だからうちの母ぐらいなんですよ。でこれぐらいでね、昔から知った間柄の中でなんとなくお互いにあの人いい人だなとはなんとなくぼんやりと思ってたのが、お互いシングルになったらなんかね恋心がポッて出たんじゃないかなと思うんですよ。だからね、やっぱ人生って捨てたもんじゃないなと思うんですよね。でその話がしたかったんですよ。だから しかもマーティンショートですから。で皆さんね、これ多分ググったりとかすると思うんですけど、え、なんだこんなおっさんとか思うかもしれませんけども、本当に素敵な俳優なんですよ。その顔じゃないの、ね、身長じゃないのよ。もう本当にね、才能があって、あの魅力の塊みたいなね、本当に素敵な俳優さんなんですよ。こんな人とね、70過ぎてからなんか恋の噂があるって、もうこれがもしただのね友情でただの噂だったとしても、70歳過ぎてですよ、もしかしてあの二人怪しいんではなんて言われてるってこと自体が素敵なことだと思いませんか。それもこれもやはりね、女として終わってないからだと思うんですよ。もうすっかりババアになってたらそんなのね、誰かと本当に恋仲だったとしても誰も噂にしてくれませんよ。ですけどメリルストリープがやっぱ今も輝いていて素敵だから、なんとなく最近なんかしょっちゅうあの人と一緒にいるよね、もしかしてとかね言われちゃうわけですよ。これってね、やっぱすごいことだなと思って、だからあの彼女はね、あのやっぱそれに値するというかね、今までずっと頑張ってきた、そして、真面目な人なんでね、あのこうやってあの俳優業も立派にやっている傍らで、あの母としても妻としてもね、立派にやり遂げてきた人だと思うんですよ。子供たちが一人たりともぐれずにね。でお母さんによく似た子たちでみんなお母さんの後を追って似たような業界行ってるっていうことはね、これはあの子育てがうまくいったっていうことだと思うんですよね。で、まあ、旦那さんともこんな40何年ですかずっと続いていたんですから、それはいい関係をずっと維持してきたんだと思うんですけども、まあもういいだろうっていうね、子供たちもみんな育ってもうお互いに、まあ、自由に生きていこうというふうになったのか、何が理由だったか分かんないんですけども、まあでもね、まあとにかくね、今もキラキラとね輝いているメリル・ストリープにはね、ふさわしいゴシップだなと思ってね、あの祝福してるわけですね、私はね。で、まあ、願わくばこのゴシップが本当はゴシップじゃなくて本物だったらいいなと、ね、あの極東の最果てからね、あの祈ってるわけですよ。うん、メリル頑張れっていう感じでマーティン・ショート頑張れかな、うん、なんとかメリル・ストリープを物にしてくれみたいな、幸せにしてあげてくれみたいに思うわけですよね。あともう一つ、メリル・ストリープがね、好きなのはこの人割とね、政治的な発言もバシッとしますしね、割とね、静かなようで優等生だと言われがちですけども、ものすごくね自分の意見はっきり言う人なんですよね。で私が好きだったのはね、なんだっけ、私が大嫌いなあのジュリア・ロバーツのプリティウーマンがね大ヒットした時に、まあ、こんなね、要するに金持ちの男と結婚したい若い女の子がね、路上に立って売春とかするようなこんな映画がなんかヒットするっていうのは世も末だみたいなこと言ったんですよね。そういうところもすごい好きです。だから要するにちょっと 毒もあるところもすげえ好きです。だからやっぱりね、メリル・ストリープはやっぱりミランダだなと思ってね、私はとにかく、まあ、ちょっと褒めすぎてるかもしれませんけど、プラダを着た悪魔2はとにかくね勇気づけられましたね。その最大の理由はね、やっぱりメリル・ストリープが76歳の今もね、輝いてるっていう、ただその人、それがね一番最大の理由だったと思います。映画が素晴らしい、アンディとエミリーが素晴らしい、ね、ナイジェルも素晴らしい、もう映画全体が素晴らしいんですけれども、まあメリル・ストリープのねミランダがすごい私に元気を与えてくれたっていうのはねありますね。でまたこの映画のおかげで あと20年また頑張れるなというふうに思ったというわけでございます。はい、というわけでね、とにかく本当に、この恋の噂がね本当だったらいいなと思って、私ね、なんか偉そうにね、マリミヤさんに恋愛に全然興味ねって言ってるんですけど、これね、リアル恋愛は実は結構好きなんですよ。そういう恋愛リアリティがねあんま興味ないって言ってるだけで、こういうね、自分が好きな人が誰か好きな人と恋愛してるとかね、そういうのはね、そういうのは大好きなんですよ。だからね、76歳のメリル・ストリップとマーティン・ショートの恋をね、みんなで応援しましょうということで、まあ、とにかくね、メリル・ストリップ、まあ本当にね、いやー、また改めてね、なんかいろいろメリル・ストリップのね、大好きだった過去のね、映画とかもまたちょっと見ようかななんて思ったりしますね。はい、というわけで、終わります。はい、ごきげんよう。